神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
この番組は神戸港南ライオンズクラブのアクトでお届けしています。
今日は神戸市兵庫区の兵庫町にあります、西林寺の住職をしておられます明石和成さんに来ていただきました。明石さんのお寺自体も本堂が潰れるという被害があったんですけども、ご自身のお寺のことよりもやっぱり周りのこと、あるいはその他の被災者のことということで、随分いろんな活動をしておられますが、明石さん、
はい、
震災後まずその、まあ、ご自身の隣とかに空き地に人がありましたけども、はい、もっと大きな意味でもいろいろと震災関連の活動してはるでしょう。
はい、ね、一つはですね、今ようやく、まあ、ようやくともだいぶ落ち着きましたけど、はい、市民による追悼行事を考える会っていうですね、
はい、
そこにちょっと補起人みたいな形でですね、まあ、5人補起人がおるんですが、
それは震災後1年目ぐらい、何年、どれぐらい経
った、もうですね、5年経ったぐらいです
かね、ぐらいから、
はい、
お
牧師さんで草地健一さんっていう方がおられてね、
YMCA の関係しておられてですね、はい、草地さん、
はいはい、まあ、我々から言うとボランティアの分の中の兄貴分みたいな、
ね、そうですね、草分けみたいな方でした ね、
はい、
亡くなられたですけど、
残念ながらね、はい、まあ、亡くなって10年経ちますけど、はい、まあまあ、そういう、まあ言うたら一緒にせえへんかっていう話で、呼んでいただいて、
ごめんなさい、ちょっと話の腰折るやけど、明石さんは仏教ですね、
はい、
草地さんに巻いたキリスト教というか、
そうですね、牧師さん、
牧師さんの方ですね、
はい、
そういうつながりもあるんですか。
ね、最初に震災の後、まあ、一応私が神戸青年仏教とか、
はい、
略称した神戸 JB クラブっていうんですが、
ほうほう、
JB の理事長になってるからっていうので、はい、大阪の方のお寺さんからですね、電話をいただいて、でちょっと会ってほしい人があるというので、まあ、その時にはですね、毎日新聞のところでですね、まあ、事務所をこしらえてですね、はい、やってはった、それが言ったら草地さんだったんです。
お、う
ん、で、まあ、本人は牧師で、うん、で、まあ、私は仏教ですけど、うん、で市民と NGO 防災国際フォーラムを立ち上げてですね、それの、まあ、組織の中に仏教界の人も入れたいという話やったんです。まあ、つないでくれっていうので、
はい、
まあ、
なるほど、
簡単ですから、もうすぐつなぎますというので、でつないで、でいろんな形でフォーラムもですね含めてずっと参加しとって、で、まあ、草ちゃんと恋になってということになりましたね、
は
い、で例えば一周忌の入れやんげの時、うん、なんかもうですね、まあ、草地さん自身はお見えではなかったですけど、はい、三回忌のですね、ろうそくついとの時ですね、丸々2年の時なんかもですね、ご一緒にという形になったんですね。で、まあ、その時組織じゃないしに実行委員長が神戸大学の瀬田健太郎先生、
ああ、はいはいはい、知ってました、
はい、で丸々2年 のお寺でやるんですが、
はい、
ろうそくついとの時にね、どうせやったらって坊さんとキリスト一緒にやっとくから、うん、神道も呼ぶやないかっていう話で、
ほほほ、はいはい、
うん、でみんなで点灯してみひんかということでね、
へえ、そのろうそくで何本ぐらいこう、
7000本のですね、
7000本、
はい、まあ、亡くなられたのがね、まあ、その当時6400
何本でしたですか、ね、あ、そうですよね、あ、そうか、
はい、別にこれから亡くなると予測のもとで作ったんじゃないですけど、まあ大体その分でですね、まあ皆さん方にですね、私が会うとですね、はい、まあ紙切れ1枚ですけど、うん、ちょっと500円くださいって、ろうそくの追悼するんでっていうので、で、世襲の名前ですね、いただいた方の名前を書いて、はい、うん、でまあ、新聞紙上でですね、亡くなった人の名前ありますから、
うんうんうん、
亡くなった人の名前を書いて、でろうそく台をこしらえるんですね、うん、でそのろうそく台にぺったんぺったんって剥離紙ですね、
うんうんうん、
ラベル紙を貼っていくっていうね、そういう作業ですね。まあ、その時には神戸市仏教連合会のですね、
はい、
皆さん方がろうそく台を作るのね、まあ、これも大変なことなん
ですけど、そうですね、7000本
ですから、
ね、
うん、まあ、それ皆さんですね、いわゆる自分らでハンマー持って釘持ってですね、それでダーッとやってくれたんですけどね、
その仏教とキリスト教と神道とのそのつながりと今もある、つながってるんですか。
はい、まあ、それがまあ震災を来る宗教者の集いということになってきますが、
震災を感
じ生きる宗教者の集いですね。
ま
あ、通称悪ガキの会というと
悪ガキの会、
はい、
ほう、
まあ、今月もここで、
はい、
あの会があの高取家のこの教会で、会予定しておりますけど、あ、来月ですか。
例えばメンバー、はい、例えばどんな人がいてはんですか。
ですね、あの河野、神父さんね、カトリックの、高取教会の神父さん、神田さん、
神田さん、はいはい、
で、スペイン人のミケランジェロ、
へ、
我々ミケちゃんミケちゃんや
ってるんですけど、
ミケランジェロという名前ってすごいですよね。
お前ですね、本名ですか。
そうです、スペイン人ですから。
は
い、ミケちゃんミケちゃん、ミケちゃんはちょっと、この間また日本にやってきたんですけど、13年ほど日本におったんですけどね、
うんうんうん、
5、6年ちょっとスペイン帰ってはったんですけど、
これまでこっち、
はい、で帰る前にね、面白いことさせてるんですよね、うん、ミケちゃんスペイン人ですけど、神父さんですけど、うん、実を言うと坊さんの格好させてね、うん、で写真撮って、
は
あ、お土産で添いて、
お土産なるほど、
で片っぽは片っぽで譲らないやし、当選神社の宮司さん、はい、別所さんが
有馬の、
はい、
ほうほうほう、
巫女さんになっちゃう、巫女さんやったらセクハラになるから、
おうおう
神主さんの格好ね、
はい、
して写真撮って、
うん、
で持って帰りやったんですけど、そのミケちゃんが今こっちですね、
なるほどね、
日本にやってきてるんで、
うん、はい、そしたらその悪ガキの会の神徒は今おっしゃったような有馬の当選神社の宮司さんが、はいは
い、だから、東灘区の、
はい、
御影にあるゆずろはじんの澤田さんですね。
この番組に一応お越しいただきました、はいはい、考えたら大体、まあ、中堅どころというか年齢的に、
そうですね、
比較的その働き盛りの方が集まっている会ですね。
だ、はい、から、仏教の方は、うん、まあ、私と同じ、年代になりますけど、八坂さんでね、
はい、
まあ、臨済寺のお寺ですね。
なるほど、はい、普段その悪ガキの会は、うん、
はい、
集まって飲むだけですか、他に何か。
ね、結局、まあ、最初はそうだったんですよ、
うん、
例えばここで集まったり、うちのお寺で集まったり、伊豆浦神社で集まったり、ね、してたんですけど、
うんうん、
まあ、で草ちゃんの奥さんもね、
あ、はいはい、
亡くなられてから草ちゃんの奥さんが帰りに入って来ていただきますんで、で、まあ、そうやって飲み食いだけやったんですけど、ちょっと勉強しようかっていう話になって、面白いもんですよね、
だから、うんうん、
やっぱりちょっとプラスアルファが
欲しくなるんですね。
ね、
はい、この震災を生きる宗教者の集い、
はい、
僕なんか普通考えたら震災を考えるとかなんかって、震災を生きるというのはこれどういう意味なんですかね。
震災から成し得たもんってね、まあ、宗教者がね、
はい、
この地震の時に何ができて何ができなかったっていう、そういうやっぱり絶えず問いかけっていうのはやっぱり我々必要なんですね。
うん、
だからその中で生きていくという部分ですね。だ、震災を生きる宗教者の集いということになりました、
ね、なるほどね、
まあ、ネーミングもみんな、はい、その当時のメンバーで考えた、
はい、
したんですよ
ね。
まあ、一番は楽なのは悪ガキの会っていう言うてるのが楽ですけどね、
うん、悪ガキの会の方が面白いし、
はい
はいはい、まあ、しかし真面目な部分もありますよということで、はい、
要はそれぞれの、いわゆるキリスト教だ、キリスト教の、はい、いわゆるその法人の分の所轄の一部になりますよね。モダラにしてもそうなんですけども、
うん
うん、その所属してるんやけども、はい、ちょっと所属してるところからちょっと離れていくっていうか、
うんうん、
違った方向からものが見れるっていうね、はい、そういうメンバーですから。
しかしそれはいいですね。やっぱり自分の宗派だけに凝り固まっとるよりも、
はい、
いろんな人と付き合ってこう話してるうちに、
はい、
目が開かれるとやら失礼な話ですけども、はい、まあ、分からん部分もで分かるようになってくるでしょうし。
そうですね、いわゆるその違いの分かるっていう部分ですよね、
うんうんうん、
どことどことが、例えばキリスト教のですね、こういう部分とこういう部分が同じで、うんうんうん、こういう部分が違うんだって、
はい、
それはどないするか言ったら、自分のセクトですね、
うん、
それをしっかり勉強せんと違いが分からないですね。
そういうことですね、
はい、
う
ん
う
ん、自分自身が分からんと相手が分からない、
同化すること
は
分からへん、
分から
ない、
同化することはないと思いますけど、
うん、
一緒に協力し合えるところも必ずあるはずですから、そういうところがやっぱりメリットですよね。
そうですね、はい、僕なんか、まあ、いわゆる無宗教というか、そんな一つのものに凝り固まってませんので、無責任な言い方かもしれませんけども、宗教論争とか、まあ、する意味もあるんかもしれませんけど、はい、それがあんまりにもオーバーになって戦争にまで、
はい、
あるいは殺し合いになるという、うん、なるのは僕あんまり好きじゃないんですよ、はい、
あのね、基本的にはどんな宗教でもですね、もちろんキリスト教も神道もですね、あの仏教もイスラム教もユダヤ教もですね、あの人々の幸せを求めるためにやっぱり宗教っていうのはあるんですね、
と思います。
はい、はい、だからその分ですね、結局人間がやってる分ですから、宗教を語った人間のやってる分ですね、我々人間っていうのはやっぱどうしてもそういう欲がありますから、うんうん、そういう執着離れられないんですね。
なるほど、
うん、だからまあそれ宗教戦争っていうのは名前はそういう形になってしますけど、人間と人間の戦争だとお考えいただいたら一番分かりやすいと思いますよね、うん、はい。
まあ、そういう意味で今あの宗派を超えていろんなあ、まあ、ご活躍しておられるんですけども、
はい、
あの震災の時、震災の後、いわゆる仏教が、
はい、
果たした役割というんでしょうか、
はい、
それはどういうことやったでしょうかね。
まあ、あのね、まあ、少なくても、まあ、私の知ってる文部の中ではですね、例えばすぐにですね、解放して、そして、うんうん、まあ、避難所になったお寺もやっぱりあります。
随分ありましたね、はい、
残念ながら、まあ、うちのお寺はもう潰れてしまってもんで、うんうん、まあ、避難所、まあ、余計危ないですから、はい、
そうですね、
まあ、余震もありましたから、うん、まあ、そういうところですね。だからそれは、まあ、それぞれの住職の、まあ、言うたら、考え方によってですね、すぐ門を閉めたお寺もあるしですね、まあ、いろいろとあると思います。ですから、まあ、そういった意味では要は、まあ、先ほどですね、宗教というのはみんなの幸せ、うんうんうん、それとみんなオープンにしとかないかんということになりますけど、はい、まあ、その分の中の中におる人間性になっていきますよね。だから、まあ、そのできる人とできない人っていうのを振り分けることが、はい、うん、まあ、できてしまうんですよね。
なるほどね、
はい、まあ、もう一つは我々はやっぱりそのお寺の分で言えば檀家制度っていうのはやっぱりありましたから、はい、そういう分の中で檀家さんを中心に考えていくっていうのはね、一般的にですね、市民に開放するっていうか、そういう分ではなかったようなですね、反省もやっぱあるんちゃうかなと思ったりしますね。ですから私はもうできるだけオーバースタンドやなしに、うんうん、アンダースタンドっていう、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、うん、ですから、まあ、姿勢の中に入っていろいろとですね、ろうそく作りもですね、はい、保育園幼稚園行ってですね、一緒にやっていこうっていうね、そういう感覚になる。その方が分かりやすいですね。
そうですね、はい、やっぱり目線をぐっと下げて、
はい、
いわゆる市民感覚やないとダメですもんね。
はい、一応私も市民税や県民税払ってる、はい、市民の一人仲間入りさせてくれというね、そういう感覚がやっぱりあるんですよね。
その例えば檀家さんを守るということで、まあ、やったということですけども、そういう意味ではここ の, カトリック高取教会、いわゆる一般に本当に門戸開きましたですよね、
はい、
そうですね、
はい、それは神田さんのですね、
はい、
うん、
分で、あ、そうか、それもやっぱ個人というか、
はい、
そうですね、はい、神父さんの考え方があるんでしょうね。
もちろんこの地域性もありますけどね。
そうですね、はい、うん、さあ、そういうような、いろいろご活躍された明石さんの目からご覧で、これからひょっとしたらまた大きな災害があるかも分かりませんし、
はい、
若い人にやはり、ここはこういう普段からこうしたらいいでというようなですね、はい、何か言葉があったらお話しいただきたいんですけど。
そうですね、大抵亡くなられるかは、まあ、火災も含めてですね、いわゆる家屋とかそういうところの下敷きになって体が動けなくなったっていう部分がやっぱり多いんですよね。ですから、まあ言うたら家具はやっぱり固定するっていうね、うんうんうん、で今新しくね、まあ、ゴムみたいなやつね、ペタッとくっつくやつがあるんです、また外せるんですよね。でそれはね、偉いなと思うのは、その考えた人は特許取ってないんですよね。
あ、なるほど、
自由に使ってくださいって。
なるほどなるほど、
はい、
門戸開放ですね。
そうですね、それは偉いなと思いましたけど、それはやっぱり静岡でですね、はい、ちょっと講演しに行った時に、そういう業者の人が来はって、この人は取ってないんでっていう、まあ、いわゆるその材料費だけでですね、販売するということですよね。それはお墓にも使われたりするんですよね。
あ、お墓もだいぶ倒れましたからね、はい、あの時、
はい、だからそういう意味では各家庭で一番大事な部分は家具を固定するということですよね。割と安いにそういうのはペッタンするやつは、はい、手に入ることができますから。
なるほどね、
うん、 楽ですもんね。
そうですね。
くぐったりする必要もない、ないですから、まあそういうのはちょっとお勧めしますよね。
なるほどね。いや、意外でしたね。僕は宗教家の明石さんですから、あのソフトの話でと思うと、ハードの面で、神戸市の住宅局のような話を聞かせていただいたんですが、やはり心の持ち方といいますか、普段からのとか、そういうのではいかがでしょうか。はいはい、
ですね。だから、まあ、地震が来るという、まあ、そういうのは、まあ、実は事前にですね、知らせることができない、うんうん、まあ、そういう意味では、まあ、いわゆる防災ということになってきますよね。はい、
そうですね。なるほど。
また、今度はあれかもわからないんですけど、保険屋さんみたいですけど、地震保険みたいなね、火災保険と地震保険は違うんだというね、
なるほど、
そんなこの阪神・淡路大震災があって、初めて分かったわけですよね。
そうですね。
はい。なんぼ請求しても降りてこないわけですよね。はい、だから、同じ火災を取っても、地震による火災は、保険には対応、ね、できないわけですから、
そうか、
はい、そういうことも含めてですね、それと、子供さん、まあ私も今ちょっと小学校のですね、PT の役やってるんですけど、での分ですね、知らないっていうことをまず知ってほしいっていうことですね。
あ、自分は何も知ってないということを知っとくということ。
そういうのが、まあ大人でもあるんですけど、
はい、ありますね。
恥ずかしがらずに、知らないということを知ってくださいって。それはまあ我々気づくということになってきますから、気づいてほしいですよねっていうね。
ね、
うん、はい、まあそれは体験してる人から、はい、教えてもらうということが非常に大事じゃないかなと思ったりしますね。
ありがとうございます。まあ、もっとお話も聞きたかったんですけど、時間がやってまいりました。はい、また他の機会でお話しいただくと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで今日は、兵庫区にあります、西林寺の住職、明石和成さんに、スタジオに来ていただきました。1年の中でも2月が一番寒い時期です。皆さん体気をつけて風邪ひかんようにお過ごしください。それでは今日はこれまでです。どうもありがとうございました。